次に地震予報の問題に移りて考え、地震の予報は果たして可能なりや、天気予報と同じ意味において可能なりや、地震がいかにして起こるやは、今もなお一つの疑問なれども、ともかくも地殻内部における断層的平衡が破れるときに起こる現象なるが如し、これが起こると否と定むべき条件につきては、ご人いまだ多くを知らず、すなわち天気の場合における気象要素のごときものが、いまだ明らかに分析されず、この点においても、すでに天気の場合と趣を異にするを見る。地殻の歪みが全時蓄積して不安定の状態に達するとき、適当なる第二次原因、例えば気圧の変化のごときものが働けば、地震を誘発することは疑いなきもののごとし、故に一方において地殻の歪みを測知し、また一方においては主要なる第二次原因を地質するを売れば、地震の予報は可能なるらしく思われ、この期待はいかなる程度まで実現されるべきか。地下の歪みの程度を測知することはある程度までは可能なるべく、また主なる第二次原因を知ることも可能なるべし。今仮にこれらがすべて知られたりと仮定せよ。さらに事柄を簡単にするため、地殻の弱点はただ一箇所にとどまり、地震が起こるとすれば必ずその点に起こるものと仮定せん。かつまた第二次原因の作用は、ごうも履歴効果を有せず、すなわち単に現在の状況のみによりて事柄が定まると仮定せん。格のごとき理想的の場合においても、地震の突発する時刻を予報することはかなり困難なるべし。なんとなればこの場合は、前に述べし火法は溶液の消失のごとく、現象の発生は個人の即知し得るマクロスコピックの状態よりは、むしろ個人にとりては偶然なるミクロスコピックの状態によりて定まると考えられるがゆえなり、還元すればマクロスコピックなり原因の微分的変化は、結果の有限なる変化を生ずるがゆえなり、この場合は重量を加えて糸を引き切る場合に類す。